富士桜。
始まりました、トーキング富士桜。この番組は現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺裕子が務めます。本日のゲストは、共に大阪府出身で年齢は1歳違い、今シーズン入団のフォワード背番号15、成迫美咲選手。2020年大卒ルーキーとして入団し、今年で5年目、ミッドフィルダー背番号16、辻野由美子選手です。成迫選手、辻野選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人とも大阪出身で、辻野選手の方が一つ先輩なんですが、子供の頃大阪で一緒に試合したこととかあります？
多分あるんですけど、うん、認識はしてないんで、は
い、まあ大勢いすぎて、
はい、
そんなに近い場所でもなかったから。
いや、でも絶対対戦はしてるんですよ、はいはい、なんですけど、まあ覚えてはないよね。
お互いチームとやったことは覚えてるけど個人は覚えてないです。
さすがに所属チームが違って、学年が一つ違うと、どっかですれ違ってるんだろうな、対戦相手にもいたんだろうなとは思うぐらい、
はい
はい、はい。そしてまずはですね、今年2024シーズン大変お疲れ様でした。ファン感謝祭も無事に終了して、まあ、ここからね、またお仕事に集中したりリフレッシュしたり、また来シーズンに向けてトレーニング、新しいことも始めていく時期かなと思いますが、まずは選手個人としての振り返りお聞きしたいと思います。成迫選手、今シーズンから富士桜でプレーしていますが、2024年を振り返ってみて、どんなシーズンでしたか？
なかなか出場時間を伸ばせなくて、得点にもあまり絡めなかったので悔しいシーズンでした。ですが、一番サッカーを楽しめて、もっとサッカーを好きになれたシーズンでもありました。来シーズンはプレーしているところをたくさん見てもらえるように頑張ります。
サッカー楽しいって思えたシーズン、
はいはい、
どうですか、仲間の感じ、富士桜のチームの感じ。
なんかすごいポジティブで、
はい、
しんどい練習でもみんな元気にやるし、
うん、
その練習終わってからでも自主練でボール蹴るし、
うん、
なんかすごいサッカーに対して真面目というか、うん、なんかひたむきというかなチームだなっていうのは感じました。
楽しいから続くんだなっていう感じですかね。
そうですね、みんなもうサッカーが楽しくて好きで仕方ないから、ずっとボール蹴ってるみたいなチームだと思います。
あ、いいですね、それは幸せな時間ですね。ちょっと体は苦しいんだけど、楽しいって思えてるとできちゃうんですね、
はいはい。
そして辻野選手も一選手として今年どんなシーズンでしたか？
はい、今シーズンは個人として目標に掲げていた7得点を、まあ、皇后杯含めてなんですけど、まあ、達成できたので、個人としては嬉しいシーズンだったんですけど、まあ、チームの目標である昇格が叶わなかったので、まあ、悔しいシーズンでもありました。で、来年はもっと点を取って、まあ、自分の得点でチームの勝利とか目標である一部昇格に貢献したいなって思ってます。
ありがとうございます。7得点おめでとうございます。
ありがとうございます、
そして現在社会人としてもね、お二人とも富士観光開発で働いていますが、まずは成迫選手、今年4月から総務部で働いていらっしゃいます。お仕事もね、新しい環境になりましたが、どうでしょう、もう慣れてきましたか？
はい、社員寮やビルの管理をしているんですけど、だいぶ慣れてきたと思います。優しい上司の方々に助けてもらったり、あとは同僚と協力して初めての仕事こなしたりとか、大変ではあるんですけど、充実して毎日楽しい日々を送ってます。でもまあ、たまにパソコン操作わからんくって、今でもExcelとにらめっこしたりはしてます。
あ、そっか、あまり前の職場では事務作業的なことが少なかったんですか？
全くしてなかったです。
全くしてなかった、
はい。
どんなお仕事を経験してきました？
スーパーのレジ打ち、はい、とか商品の品出しとかっていう仕事をしてたので、
うんう
ん、あんまり座ってする作業とかはなかったです。
あ、そっか、じゃあ事務員らしい事務員っていうことが初めてだから、
はい、
また逆に戸惑いがあるけど、はい、 か。でもここでね覚えておくともう両方できる人になりますからね、はい、学校の先生になったらパソコンめっちゃ使うと思うんで。
そうなんですよ。
その後をね、その話はまた後ほどするんですが、はい、はい、そして辻野選手はもうね不動産部でのお仕事5年目です。大事な戦力になってると思いますが、どのようなお仕事されてますか？
はい、私の所属している富士観光開発不動産部建設課では、富士桜高原別荘地に住むお客様から別荘の新築やリフォームをお受けしたり、あとは補修工事もお受けしてます。で、私はあの事務として、まあ、お客様の電話を取ったりですとか、まあ、請求書や見積書の発送とか管理をしています。
あのこの辺りに住んでると、はい、時々別荘地に住んでますとか、はい、今ね夏だけ来るっていうよりも実際にもう住宅として住んでる方も鳴沢村の方多いので、はい、ダイレクトメールによく辻野選手の顔が載ってるのが届くって、はい、たまに載ってます。
はい、
あ、そう、高原だよりだ。
それを、はい、あの作らせてもいただいてて。
あ、そうだそうだ、
はい、でなんかその1コーナーを私とあの、はい、もう一人いる浜名佳子選手と一緒に担当してて、
はい、
前回は夏のウェイクボード、
うん
うん、やって、その前はゆらりとかに、はい、取材したりして、はい、それをお客様におすすめですって
伝えてます。それのことですね、はい、私がたまにその別荘地に住んでる方から辻野選手から手紙が届く。じゃあそれですね。
多分それですね。
その富士桜高原だよりを作ってるということで、はいはい、顔写真付きで
確かに入ってます。
確かに、そう、はい、それでね、なんだか応援してるっていう方もいらっしゃったんで、うん、あの手紙が来るって言ってて
手紙
高原だより、
高原だより、はい、
ね、不動産部としてのお仕事としてちゃんと作ってるものがね、はい、あの実際にねお住まいの方に届いてるようです。
はい、
はい、そしてここでまた成迫選手にお伺いしたいんですが、今年の新入団記者会見の時にいずれサッカーの指導者になりたいとおっしゃってました。
はい、
また公式プロフィールでも目指したい将来像は保健体育の教師ということで、この富士桜は地域貢献活動も熱心にしてますが、地域の子どもたちのサッカー教室実際に参加されてますよね。
はい、
どうでしたか、やってみて。
純粋にめちゃくちゃ楽しかったです。
楽しかった、
はい。まあ、でもその中でもなんか伝えたいことがと伝わったことがちょっと違ったりとか、子どもたちのテンションの調節が難しかったりして、自分の中での課題も明確になりました。
はい、
ただなんかで子どもたちがどんどんやりたいやってるプレーとかが上手になっていくのを見て、こっちもなんかああできるようになってくれたんやなっていう自信ももらいました。なので現場でしか経験できないことだと思ってるので、来シーズンも積極的に参加させていただきたいと思ってます。
しかもあの小学生よりちっちゃい子も一緒に保育園でやったりするから、はい、純粋に楽しい。
楽しい。
あ、よかった。
かわい
い。いいですね。でなんかあのいずれ監督のライセンスとかも取っていく感じですか？
そうですね、今持ってるのが C 級ライセンスって言って、
はい、
いずれ B までは取りたいなと思ってます。
はい、B 級まで
B 級だと学生は B でできるので、
はい、
そこは取って、どっかのチームの指揮は取ってみたいなっていう気持ちはあります。
なるほど。そしたらじゃあ母校の関西大学とかの女子サッカー部の監督になるのに B 級があればなれる。
はい、
であとあの全く話変わるんですけど、
はい、
成迫選手ストーンズお好きですよね。
はい、
で私も好きです。あのスノストでちょっと一緒にデビューした時楽しかったなあの時に思うんですけど
、はい、
私あのスノーマン推しなんですけど、 FC 富士桜山梨のクラブハウスジェシー君が作ってるところテレビで見ました？
はい、見ました。
見てました。
はい、当時リアルタイムで見てました。でなんかクラブハウス作ってもらえるっていいなって言いながら、うん、母と二人で、はい、テレビの前で、
はい、
口開いて見てました。
口開けて、
はい、
親と一緒に。
親と一緒に。
今そこ入ってみてどうですか？
なんかもう最初、はい、入団してすぐの時とかは、うん、この壁映ってたとか思いながら、うん、キョロキョロしてました。
ちょっと触ってみたりなんか
幸せ空間
です、ね、触ったりもしたし、はい、そうそう、ストーンズの中でもジュリ君、田中ジュリ君好きっていうことなんですが、
はい、
好きポイントを教えてください。
いっぱいあるんですけど、まず歌い方が好きなのと、
はい、
あのアクセサリージャラジャラなあのちょっとチャラい感じが好きです、ピアスはだからもう憧れたのもあって社会人になってから開けちゃいました、
もう嬉しそうな梨紗子選手の顔が
めっちゃもう、たまんないですね、推しは
ストーンズの話聞いたらいくらでも話してくれますね、
はい、
はい、ありがとうございます。続いて辻野選手といえばクラブのオフィシャルグッズやのぼりマッチデープログラムなどなどもデザインの分野で大活躍ですよね。で今シーズンは富士桜高原ビールとのコラボレーションでついにデザインしたラベルのビールが一般のお店に商品として並びました。本当にねあの素敵なデザインで私もホームゲームの時買わせていただきました。
ありがとうございます。
綺麗なビールね、内容も少しピンクがかってるということで、はい、ボトルデザインもすごく可愛くておしゃれだったんですが、あの他にもねギターにハマってみたりメイクの研究したり興味の幅が広いんですけれども、ここまでデザイナーとしてセンスが良くなってレベルアップするスピードって本当にすごいと思うんですよ。
ありがとうございます。
であのこういったこともともと好きだったんですかね。
いやなんかもなんかよくデザインは大学で勉強してたのって聞かれるんですけど、
はい、
なんか大学は本当に体育でなんかそういうことは全く勉強してなくて、デザインは本当に富士桜に来てから勉強するようになって、まあ、きっかけとしてはそのコロナで無観客試合が続いていた中で、あの初めて有観客試合をするってなった時にあのサポーターさんに楽しんでもらいたいと思って作ったマッチデープログラムが初めてで、そこから本当にちょっとずつ勉強してって感じです。
うん、水色へのこだわり方とかがすごいと思って、
はい、
ちょっとした隙間、あの富士桜っていうアルファベットの中に、
はいはい、
選手の写真をはめ込む時、
はい、
クリアファイルを作る、
あ、はいはいはい、
ここまでこだわるんだって思って、はい、あの SNS の投稿を見てました。
ありがとうございます
あの井原美波選手の写真この角度じゃないんだちょっとずつずらしてるんですよね、
はい、
すごいなと思って。ちなみにあの富士桜の公式アプリ、
はい、
アプリの方で一番役に立たなそうな特技っていう項目あるんですけど、はいはいはい、色の細かな違いを見分けるってことだったんですがめちゃくちゃ役に立ってると思うんですよ。
立ってるんですかね
立ってるでしょう、すごいと思います。
ありがとうございます、
そして推しに関してなんですけど、
はい、
J リーグでは川崎フロンターレ大好き、
はい、
あのフロンターレの推しポイントを、
はい、
私がねサッカーの戦術とか戦い方あんまり分かってなくて申し訳ないんですが、ちょっとフロンターレの推しポイントを教えてください。
はい、フロンターレにハマったきっかけがあの筑波大学時代の同級生の三笘薫選手だったんですけど、
はい、
まあ、その最初は三笘選手を見たくて、うん、まあ、フロンターレを見てたんですけど、本当に他の選手もすごい技術のレベルが高くて、あのゴール前での崩しとかが魅力的で、なんかそれが楽しくてフロンターレのチームを好きになりました。でフロンターレを見ていく中でサッカー面でも本当にすごいチームだと思うんですけど、まあ、オフザピッチでの地域貢献活動もすごくて、まあ、選手がサポーターと一緒にゴミ拾いする活動とかもその全員選手が参加してて、本当にいろんな意味でなんかすごく憧れのクラブです。
うん、オフザピッチに関してはね FC 富士桜山梨も本当にね地域密着でたくさんの活動してますけれども、はいはい、三笘選手同級生ってすごいですねいやまあ、あの筑波大学の学生は全員そうなるわけなんですが、はい、辻野選手の学年は、はい、とはいえサッカー男女混合トレーニングとかありました？
授業であの、はい、それあのコーチングの授業なんですけど、
はい、
その中で一緒にサッカーをして三笘薫と、
うん、
あの1対1っていうか1対2なんですけど、
はい、
それをやったのが私の自慢話、
すごい
鉄板の自慢話なんですけど
だってもう彼は学生時代から、
いやもう本当に
川崎で公式戦出てたし、
はい、でもすごいダントツでうまかった。
ダントツ目の前で見ると、
はい、
あもう違うなって思いますか、
はい、
ちなみにそんな辻野選手、うん、将来の夢が 川崎に住んでバリバリのキャリアウーマンになりたいということなんですけど、はい、なんかこれもしかしてあのいつか川崎のグッズデザインしちゃいますかね。
できたらいいんですけど。まあ縁があれば嬉しいんですけど、まあ本当に川崎のグッズはなんか結構本当にセンスいいなって思ってて、結構なんかくすって笑っちゃうようなグッズがあって、まあ、ああいうデザインが作れるようになれたらなとは思ってます、
うん、わすごい。来シーズン楽しみにしてます。ではここからなんですけれども、この番組の恒例のお願いなんですが、あの選手2人が同時に出演するということで、なかなかこういった機会がないので、お互いのいいところを褒め合ってほしいんですよ。ということで、まずは成迫選手から辻野選手のいいところ褒めてください。
はい、まず賢いですね。なんか自分の必要なこと考えて行動してるんだなって思うのが、思うシーンがよくあります。あとめっちゃ頑張り屋さんで、責任感強くて、さっきのファイルの下りとかあったんですけど、とことん時間かけて細かいところにこだわり抜いてるなっていうのは感じます、うん、あとはまあ料理上手やったり、みんなが気づかへんような細かい配慮が周りにあったりとかもします、
うん、
あと後輩が困ってる時に、なんか助けるところと、なんか成長のためにあえて遠くから見守るところの判断が絶妙やなってされてて感じました。
されてて、
はい、されてて
大人。
まあ他もなんかいろいろあるんですけど、なんか言い出したらキリないので、これぐらいにしときます。
うわ、すごい完璧じゃないですか。そっか、成迫選手自身がアドバイスをくれて助かる時と、今は見守ってくれてるんだなっていう時を感じてる、
はい、
実際に、
はい、最初の方はそれこそ SNS の投稿とかも、はい、結構なんか文章とか、うん、確認してくれてたりしたんですけど、
うん、
最近で言ったら、寺子屋、第1回寺子屋のチラシとかを作った時は、
はい、
ちょっと本当に助けてって言っても、うん、いやできるから自分でやりなって言われて、
はい、
なんとか作れたんですけど、
あ、よかった。
なんか、あ、こういうところも先輩としてはいい先輩だなって思いながらも、
うん、
手伝ってよって思ってました。
あ、でも素晴らしい。やらないとできるようにならないからね、
はい、
頑張りなみたいなところも、
はいはい、
ではでは、そんな辻野選手、はい、後輩成迫選手を褒めてください。
とまずは顔がいいと思います。イケメン。あとは、まあ、優しいところ、よく後輩から、まあ、成さん成さんって言われてるところをよく見ます。以上です。
いや、少ない。もうちょいない？
もうちょい、
うん、もうちょい。
サッカーが上手、足元がめっちゃある、
うん、
以上です。
そう。こんなに一緒にいてそんだけ。
いや、出す出す出す。一生懸命、あと鼻が高くて綺麗。
それ顔やね。
あと真面目ですね。やれと言われたことはやるし、中でも積極的に、まあ、SNS だったり、まあ、寺子屋もそうですけど、そういう企画を一生懸命自分からやってるのは、1年目にしてはじゃなく1年目なのにすごいなと思います。
うーん、じゃあ今ちょっとちらっと出ましたが、その寺子屋っていうのは、はい、成迫選手の方からやってみたいなっておっしゃったんですか？
そうですね、普段やらせてもらってる、うん、なんか鳴沢のサッカー教室の延長みたいな感じで、
はい、
ちょっと夏休みにやってみてもいいんじゃないっていうのを、
うん、
なんかやってみようかなってなった時に、
うん、
どうせだったらなんか勉強やってきたし、
うん、
勉強もサッカーもっていうコンセプトでやってみたいなっていうので、
うん、
企画させていただきました、はい、
そして辻野先輩を誘ってみた。
はい、一緒にやってほしいなって。
あ、素晴らしい。そこにやっぱり信頼関係があります。ということで、今話題に出していただきましたが、今シーズンお二人は夏休みに特別企画桜寺子屋を開催されました。関西大学出身の成迫選手、筑波大学出身の辻野選手という勉強が得意なお二人が、今年も冬休みに開催されるということですが、詳しくお聞かせください。
はい、12月25日水曜日、
はい、
クリスマスの日ですね、 午後1時から4時半で開催する予定になってます。
はい。
でですね、みんな冬休みの宿題がちょうど出たと思うので、
うん、
1時間目2時間目で、
はい、
その宿題を一生懸命頑張って、その後30分間ですね、
はい、
あのちょっとしたお楽しみタイムを用意してます。
はい。
ちょっとした景品もあるかもしれないので、
はい、
楽しみにしていただけたらなって思います。
はい。
であとはその後は、まあ、ちょっと天候によるんですけど、
はい、
あったかかったら外で、
うん、
ちょっと寒すぎたら体育館で、サッカー教室をやりたいなと思ってます。うん。ここはもうみんな思いっきり楽しんでもらいたいので、そういうメニューを組めるように頑張ります。
またじゃあ今回も辻野選手、成迫選手のコンビで、
はい、させていただきます。
ちなみにこれは申し込むとしたら、富士桜のホームページを見れば親子で申し込める感じですかね。
ですね、対象が小学生、小学1年生から6年生になってまして、
はい、
ホームページで Google フォームが掲載されるので、そちらで申し込んでいただければなと思います。人数をある程度把握したいための Google フォームなので、
はい、
全然当日参加でも大丈夫です。
おおよそ1回の教室に何人くらい集まるかっていう目安を知りたいということで、はい、12月25日水曜日午後1時から4時30分まで、
はい、
前半2時間冬休みの宿題をみんな持ち込んで一生懸命やって、その後30分のお楽しみタイムはもしかしたらいいことあるかもしれない、
あるかもしれない
その後ちょっとサッカー教えてもらったりなんかして、
はいはいはい、
ね、冬休みの始まりにすごく楽しい1日が過ごせそうですので、小学校1年生から6年生までのお子さんをお持ちの保護者の方がですかね、 FC 富士桜山梨の公式ホームページをチェックして申し込んでみてください。はい。そしてそんなお勉強が得意な2人にアドバイスを最後にいただきたいんですが、まあ、今の時期ね、一般入試を控えた学生さんたちがだんだんちょっと不安だったり緊張だったり出てくる時期かもしれません。平常心を保つコツなどありましたら教えていただきたいです。成迫選手お願いします。
はい。一番は自分に自信を持つことだと思います。
はい。
自分が難しいなって思ったら、だいたいそこにおるみんな難しいなと思ってるわくらいの強気で挑んでほしいなって思ってて、まあ、どれだけやったかは自分自身が一番分かってると思うんで、自分を信じることが実力を最大限出せる方法だと思うんで頑張ってほしいです。
うん、ありがとうございます。辻野選手お願いします。
はい。今に集中することが大事だと思います。もっと勉強しておけばよかったなとか、過去のことにとらわれたりとか、あと志望する学校に入れるかなとか、未来のことを考えて不安になったりしてしまうと思うんですけど、まあ、過去と未来は変えれないので、自分に今できることを理解してそれを精一杯することが一番自分の力を発揮できるのではないかなって思ってます。
ありがとうございます。大人の私も励まされました頑張りますそれでは最後になりますが、ラジオは音楽も重要ということで、お二人の一押しアーティストとお気に入りの曲をお届けしたいと思うんですが、成迫選手聞かなくてもちょっと分かりそうな気がするけど一応聞きます。成迫選手、一押しアーティスト誰ですか？
はい、やっぱりストーンズですね。
はい。
ストーンズのグッドラックっていう曲があるんですけど、うまくいかない時とか迷ってる時に背中を押してもらえるような、とても元気で前向きな曲です。で、歌詞がとってもいいので、ぜひ見ながら聴いてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。辻野選手お願いします。
はい。私はヨルシカが大好きなんですけど、歌っている方がスイさんっていうんですけど、スイさんの歌声が本当に心地よくて好きで、あとスイさんはすごい表現力が豊かで、その曲に合わせてなんかすごい全然声色というか雰囲気が全然違うので、そのストーリー、曲のストーリーと相まってて聴いててすごい引き込まれます。で、私がヨルシカの中で一番好きな曲、とっても悩んだんですけど、ちょっと今回は春泥棒を選ばせていただきました。
はい。
すごく本当に季節真反対の季節になってしまうぐらい季節外れなんですけど、スイさんの優しい歌声とサビの力強い歌声に注目して聞いてほしいです。
はい、ありがとうございます。 トーキング富士桜、今日この時間はフォワード背番号15成迫美咲選手、ミッドフィールダー背番号16辻野由美子選手をゲストにお迎えしました。成迫選手、辻野選手、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。